今日は、2019年の最初の主の日の礼拝です。それでいつもは第一日曜日は旧約聖書ですけど、今日は特にちょうどこのマタイ福音書の方は、キリスト教信仰の根本である2つのことが短いところで出ていますので、特別に今日はここの箇所に新約聖書に選んであります。イエスはエルサレム登っていく途中、登っていくっていうのはこれ800メートルもの山だからです。ですね、相当な高さなんですね。車でまでずっと行かなきゃいけないわけです。であんまりそういう地理ですね。地理的なことも考えないでいいんですけど、ずっと登っていく。そういう意味でこの登っていくと。12人の弟子だけを呼び集めて言われたわけです。これ非常に大事なこと。エルサレムに行くのは殺されるって決まってたわけです。これ非常な覚悟、決心を持って、行ってる。今私は、私たちはエルサレムへ登っていくんだと。人の子。自分は祭司長たちから、あるいは立法学者たちに、引き渡され、そして、死刑の宣告、そして、違法人に、引き渡すんだと、そして、侮辱され、非常な苦しみを受ける、で十字架につける。けれどもですね、人の子は3日目に活動する。ここのところはですね、一番大切なこと、これから起こるんだということです。それがこの今日のテーマの十字架と勝つということです。これは一番大切なことだから、実はこの2000年前にキリストが実際に十字架でかかって死んだということ、はるかの昔からこのことがいわば暗示されていることです。では十字架っていうのは罪を、からですね、罪からの救いなわけです。ということは罪ということがまずあるわけです。救いっていうのは罪からの救い。イエスが生まれた時にですね、どうやったか書いてあったんですね。思い出してみたいと思います。今日のこのマタイの二章の17から19という短いところに、その十字架と勝つということが書いてある。その十字架というのは、キリストが十字架につけられて殺される。それは罪のためだった。罪のため。っていうのは二通りの意味を含んでいるわけです。人間の罪ゆえに一番の真理である愛であるお方を憎んで殺すまでいった。私たちの罪がキリストの十字架につけた。その十字架の死はそういうすべての人の罪からの救いが目的だったというわけです。この十字架ということは罪ということだけど、罪は遥かな昔、旧約聖書、聖書の最初から書いてあったわけですね。アダムとエヴァですね。神様が言われた一番正しいあり方を受け入れなかった。そして、周りがみんな良いもので作られていて、ただ一つだけ食べてはいけないっていうものをあえて食べてしまった。これは今の私たちもそのまま当てはまるんです。例えば、私たちは手が動く、足も動く、目が見える、食物もある、住む家もある。特に日本では迫害も今はない。食べ物もある、飲み物もある。そのもの何もない人もたくさんおるわけです。 そういうことを考えた。あ、手が動く、指が動く、足が動く。動かない人もおるですよ。でも、その人はまた別のところで介護してくれる人おるとかですね。食べ物あるとか。でそんなもん何もなくって、死んでいく人もたくさんおることを考えたら、少しでも私たちはそういうふうに、あ、手が動く、目が見える、歩ける、立ち上がれる。そのことだけいっぱいあるのに、それに感謝することを忘れて、間違ったことをしてしまう。他の人のものを取ろうとしたり、憎しみや妬みを持ったりする。それと似てるわけです。エデンの園はたくさん神様が備えてあって、見てよく、食べて良いものをいっぱい備えてあった。水も流れてある。それで一つだけ食べたらいけないと。それなのにそれをあえて食べたという。そのようなことは考えてみるとたくさんある。飲み物です、ね。いくらでもいいから、水さえやったら言っておけ。ですね、何もお酒を飲まなくたって、一切関係ない。お酒を飲むために買ったり、私は一度もないわけ。何のことも分からないですね。そういうことで考えますと、それだけ水があったら飲む、水があったら本当にそれで感謝して満足するのに、いっぱい飲み物あって、さらにお酒やビール飲まないとですね、折れないとか言って、あれだけ言われても、日航やら全日空の飛行機を運転するですね、パイロットがですね、お酒を飲む。そういうふうにですね、飲んだらダメっていうものをわざわざ飲んでしまうという。それは、そういう傾向っていうのは、細かく見たら誰でもいっぱいあるわけですね、実は。与えられてるのに満足しないで他のものを取ろうとする。ということです。で、それを罪ということで、そういうことがあって、しかもそれを神様から見つけ出された時に逃げていって、悔い改めようともしなかった。どうしてその木の実を食べたのか。いや、アダムが私に勧めたからとか言って。他の人のせいですよと。そういうことはよくあるわけですね。私たちも考えてみたら、自分の心が準備してないとか、自分の心が、怠慢であったのに、他の人のせいにしてしまうということも本当によくある。うっかり。そういうようなことで罪ということはずっとある。だからそのアダムとエヴァの子供のカインという人はそういう罪を受け継いだから同じ兄弟であるのに、アベルという人を突然襲いかかって殺してしまう。それがもういろんなところに今あるわけです。実際に殺さなくても心の中で殺してやろうとかですね。それが肥大した者が実際に殺してしまう。そういうことが非常に大きくなったのが戦争ということでもあるわけです。テロ戦争とかいろんな殺人道の方。みんなそういうことを聖書の力に見抜いているわけです。で、そういう全ての人にある、奥深くにある罪というものを、それを解決するために、キリストが十字架に来られ、死なれた。キリストはこの世に生まれたわけです。だから十字架っていうことはその背後にたくさんの人類ね、今も人類の全ての人類の一番重い課題があるわけですね、罪。正しい道。神様の国に行く道から逸れてしまうと。まあ、そういうふうに、十字架ってあるキリストの死んでくれた。それだけだということは決してない。その背後にあるもの。人類ですね。あらゆるこの民族、あるいは人々。ずっと今もなお、罪。ゆえに、この世界は様々な苦しみ悩みがあるわけですよね。ああいう、原子力発電、原子力発電も、人間の欲望、罪というものが肥大して、お金とか権力、そういうことで、人を騙したりしてお金の力でたくさんのものを作ってしまった。 元を正せば、政治が悪い。政治家が悪いということです。それを見破れなかった人々の心、政治家の心の中には罪がそういうふうに大きくなってきたわけです。だから全ての政治や社会的な問題もずっとこう突き詰めていくと、これは一人一人の罪の問題ということですね。で、その罪を解決するためにキリストが十字架にかかられたということです。からこの点は、例えばスポーツとか音楽の領域とかだったら非常に差があるわけですね。学問でもそうです。数学とか物理とか言えば全く程度まで分かる人も、走ることがすごい速い人が多いこともいえば、生まれて立ち上がることもできない人も、非常に大きな差があるわけです。だからそれを見てたら差ばっかりということだけれど、罪というところから見たら不思議なほど平等です。ノーベル賞をもらった人であろうとですね、スポーツで非常に有名な人も寝たきりの人も、みんなそういう自分中心というとか離れられないという、そういう点でみんな同じなわけです。だからそれ以上大きな根本問題はないということになりますが、それがこの十字架にかけられるということ。もう一つこの十字架ということは、一番の悪いことをした人がみんなの見せしめのためもあって、そして晒し物にして釘で打ち付けて殺すとかいう。ちょっと想像したらですね、どんなにそれが苦しいことだろうかと思います。で、しかもこれは何らかの罪を犯した人ですね、大きな罪を犯した人にそういうふうに見せしめをして釘で打ち付けと。ということで、実はまあ別のところで、自分の十字架を担って歩めとか言われたんですけど、一体どんな意味なんだろうか。自分の十字架という言い方。十字架というと、今言ったように、重い罪人を処刑するためのものです。だから単なる重荷ではないわけですね。一人一人がその罪の重さを知って、本当はその罪ゆえに、神様は裁きを受けるべきものだと。その罪の重さを知りつつ歩む。そしてそこからその罪を許してくださる神様、キリストを見上げつつ。罪の許し、解決のために来たキリストだから、罪のことがないと思ったら、キリストの許しがいらないわけです。そういうために、十字架を一人一人十字架を担って歩めということの意味は、それぞれの人の罪の重さを知りつつ、そしてそこから十字架の今の私たち救いを見上げつつ信じて歩むということにもなるわけです。で、もちろんこの十字架っていうのは非常な重い苦しみということで、例えば、箱舟の昔の初めての作られてきたのが、そもともさんの前の最初の責任者だった太田さんだったけど、その太田さんは自分の息子がとても悪くて、自分の息子が十字架だと言ったと書いてありまして、一番最初のところですね。そういうことをよくあると言ったと思います。家族のものが一番の重荷であるとかですね、そういうこともあるけど、その太田さんの息子さんは驚くことに、そのお父さんが亡くなって召されてから不思議なほど改心をして、そしてこのうどん屋さんをしてたんだけど、そこで お父さんが書いた箱舟にまとめた、書いたものをまとめて一冊の本にしよう。普通はそんなうどん屋さんをしてる人が出版とかですね、経験もない、考えることもない。そういうふうな、インスピレーションを受けたということですね。私も50年ほど前、それをとても読んで意外な、驚いたことですね。で、その編集の時に私も初めて徳島の集会に加わったわけです。最初は5人ぐらいだったんですね。11月。1967年の11月だったんです。で、その次の12月はクリスマスということで、そのうどん屋さんがうどんとパンを持ってきた。で、クリスマス、俺と牛乳ですかね。そういうふうに、この十字架というのを重荷、苦しみという意味でも使ったりはするわけですね。でも本質的には、罪の上に重い罪があるから、非常に苦しい目を合わせて、殺される、処刑されるぐらい、本来一人一人はとっても重い罪がある。でもそれをですね、裁かれないで、イエス様は会うだけで救われるんだと。日々その罪の重さと、その許される大きさを感じつつ歩むということ。本来十字架を担ってある。罪人として深く認識しながら歩むと。そして許された者としての感謝を持ちながら歩むと。そういうふうに、これは十字架っていうと、すべての人が関わる問題ですね。人間のどんな、いわゆる良い家柄で生まれた人も、同じものを持ってると。神様を見抜いた。それが解決しなければ、学校で勉強がどんなに頭が良くて、政治が良くても、スポーツができても、ノーベル賞をもらっても、心の奥の奥は変わらない。それはもう、前から言ってるように、大学の数ははるかに増えたわけです。1センチ近くもあるんだから、今。昔は数えるほどしかなかった。ですね。奈良帝国大学。中川早稲田、ほんのわずかしかなかったです。今は膨大な数がある。どれだけほんの真実、心が増えたのか、愛が増えたのか、全然関係ないですね。大学行ったかどうか。むしろ逆ということすらあるわけです。その4年間で遊び癖を覚えてしまう。何しに行ってるのか。本当に真理の探求っていうのは大学の目的であったのに、そんなことを考えたこともないようない人も多くなってしまう。みんな行くから行くんだ。で、行ったら今度もやっと、受験の勉強から解放されて、クラブじゃの部活動で遊びじゃらを言うことばっかりやると。そんなのが大学だと思ってるような人がたくさん出てきます。あるいはスポーツばっかりやると。朝からずーっとですね、運動をやったらやったりするとですね。まあそういうふうに、いろいろと学問がどんなに発達しているように見ても、心の罪の問題は一歩も進まないと。それをすべてイエス様は見抜いて、一番の根本、文化、文明がどんなに発達しても変わらない罪の問題を解決するために来られたということだったんですね。これは誰でもですね、神様はキリストのような命まで捨てるほどに隣人を愛する。真理のために、あるいは正義のために命まで捨てるほどいうことを考えた。誰でもみんな臆病。とってもそんな勇気力もないわけです。そういうふうなみんな罪ということですね。イエス様はその最高、究極のあり方を私たちに示してくださったわけです。文字通り十字架に突きつけられて死んでいかれた。そういうこの罪ということが、聖書の初めからずっと終わりまであって、その解決ですね。そしてその十字架、罪許されたもの。これが出発点であるので、私自身も、から難しい本を読まないとわからんのではないと、命を見るのを書いたりしましたが、イエス様が私たちのあらゆるそうした正しくない、あるいは愛のない、真実でない心をみんな見抜いた上で担って死んでくださった。感謝をして受け取れば、ただそれだけで不思議な平安が与えられるという。それがまあ中心にあるものだから、誰でも昔から 文字も知らない人、本も読んだこともない。そんな人も同じようにその福音というものを受け取ることができたわけです。それで、罪の許しということが根本にあるとわかりますが、もう一つここで復活ということ。イエス・キリストが実際に三日目に復活をしたということ。これも、キリストの復活だけと思ってしまいがちなんですけども、これももう繰り返し言ったことですが、すべての人は、キリストが復活したように、また、霊的にも復活をする。死んだ後で、肉体は死んだ後で復活するということも当然ですけども、肉体を持ったままでも復活をする。全く新しくされるか。古い自分が死んで、新しいものに変えられる。それを聖書はまた復活ということも使っている、そういう意味でも。そんなことをどこに使ってるんだろうか。ということも、聖書を持ったりして、誰しもの意見とかいうことではなくて、注意してないと、今までいろんな人見てきていますが、書いたりする人でも、途中から自分の意見があって、聖書には書いてない。あるいは聖書にたくさん書いてあることでも、それでも置いて、自分の意見を前面に出すということが、しばしばあったんですね。そういうふうな考え方、信仰的な態度についていくと、だんだんと聖書から離れていく。これは実際にそういうことをしたんです。私も今まで見てきたわけです。本当にだから聖書の真理性を分からなくなってしまったという人もおるわけです。そういう意味で、やはり聖書ですね。誰それ先生はこう言った、ああ言ったとかでなくて、聖書に書いてあるのかということを私たちは探さないといけないわけですね。それで、全ての私たちが受けているのも、これは神様の恵みである。と一方ではですね、求めようと。そうすれば当たる。それぞれの人の意思に語りかけている側面が当然あるわけです。まず神の国と神の義を求めようと。求めなさいと言っている。それは恵み恵みです。と受け取るのは違うわけです。どっちか選ばないか。毎回言ってみる。日曜日に来るか来ないか。他の会合がある。こっち行こうか、こっち行こうか。それは選び取らないからなんですね。ただ単にみんな恵みです、恵みですって言ったら、どっちも決まらんわけです。やっぱり二つの困難に直面したら、どっちから選ばないか。その時やはり決断、信じて決断をすると。それなのに、断じ恵みです、恵みです。というふうなことを言う、ふうなことを書いたりする人もおるわけです。そうすると、まあ、本に重要な時の決断っていうものを置いてですね。だから、大きな流れに押し流すということにもなれかねないので、聖書にはそういうふうにはっきり書いてある。あなたの信仰によって救われるということですね。信じようとする意志が大事だと。ヨハネ福音書でも、あなた方は私のうちにあるならば、私もあなた方のうちにあろうと。私に、のうちにありなさい。つながってという訳にもなっていますが、私のうちにとどまりなさいという命令なんですね。はい。そういう、まあ、ちょっとこれはうちになりましたが、次、復活ということに関しても、今言った、キリストの復活だけでないと。これは いろんなところでありますけれども、こういう今言ったようなことはどこに聖書の箇所であったかということも、一つぐらいは知っとってもらった方がいいと思いますが、エペソ神への手紙の2章ですから、353ページ、新約聖書の353ページ、353ページ。エペソ神への手紙の2章の1節、6節。2章の1節、そして6節。5節、6節、そうですね。 2章の1節、それから2章の5節、6節です。あなた方は以前は自分の過ちと罪、要するに同じことです。罪のために死んでいたと。どんなに考えても罪がつきまとってしまう。罪の力に縛られてしまっているんだと。死んでいたとまで言われている。けれどもその死んでいた5節、私たちをキリストと共に復活をさせて、共に天の王座、神様のご支配の力まで分かち与えてくださったという意味なんですね。だから罪はどんなに振りかかっても振りかかって不思議とそれに打ち倒されないで、また立ち上がって歩いていく。天の王座なんてこと考えられないような表現と言いますが、神様のそういう罪の力を支配する力を与えられているので、罪を犯してもまたそこから立ち上がる。そういうふうに、死んでおったということも、肉体の人とも霊的なし、本来みんな死んでいたんだ。あの人はちょっと霊的に死んでるではない。この上ではそういう言い方をするですね。あれは生ける屍だ。何も仕事しないでブラブラして悪いことを考えた人のことだ。そんなあいつは生きてる屍だなんて言ったら、そうだよ。聖書的な見方でみんな人間も本当は罪のために死んでいた。心の奥の罪のため。それぐらい見方が深いわけですね。そういう罪が表面に前に出てきたら、ああいうこの犯罪となって、囚われたりしますが、誰でもその根を持ってる。だから戦争になったらみんな平気で人を殺すようになってしまうわけです。こういうふうにですね、復活ということはキリストが復活をしてくださったということから、私たちはみんなですね、ただ信じるだけで復活を、生きている間からすでに力を与えられるようになった。罪で復活ということはみんな含んでるということでもあるし、それから、誰でもですね、心も体も弱ってしまう。何か新しい力を得たいと。この誰でもです。新しい力。それ言い換えたら、復活する力。死んだようなものから控える。こういうことはすでに、旧約聖書から言われておることで、あちらこちらありますが、一つだけと一番有名な詩編の中の、あの有名な詩編の23編は、そういう意味で復活ということを、霊的な復活ということを非常に詩的に表現したものです。詩編の23編見たらわかりますね。復活、すなわちキリストの復活だけだというふうに受け取る、あるいは新約聖書だけだと思ったらいけないので、この23編は非常に短い中に非常に麗しい表現で、新約聖書にも通じる、ずっと流れているような霊的なものを含んでいるわけです。主は羊飼いというんですね。これは主は私の羊飼い、これは個人的です。この訳だけ私のって言わないのこれいけないと前から言ってたけど、こんなの新しく30分、1年ぶりにできたもの、他の全ての訳のように、もっぺん戻して、主は我が羊飼い、私のっていうふうに入れております。そうしたら、欠けることはない。自分、罪を犯してですね、犯してしまうと欠けることいっぱい感じる。また罪を犯す。けど、不思議と、これはいつも修復される。許される。決める。それで罪の許しを本当に受けたらですね、罪を犯しながらも不思議と欠けることはないという気持ちをさせられるというわけです。誰でも罪持ってる。ああ、またこういうことしてしまう、言ってしまった。あ、できなかった。愛に背くことしてしまったとかいうこと、いくらでもあることですが、でも欠けることいっぱいなのにこのように。許しを受けたら不思議とですね、それが解決していく。それから、主は私を、この青草だなんていう表現を、これも私が以前からも触れてますが、今頃見てですね、あ、青草が入ってる。誰が言うだろうかと。この青いっていうオーラ、昔の日本語は緑も含んでたわけですね。だから古い用法です。だから 青木っていう植物なんです。赤い綺麗な真っ赤な実。シーボルトが来て、あれに非常に驚いて、心を動かされて、ヨーロッパに持って帰ったというぐらい。赤い楕円形の真っ赤な青木と。この、木の幹が緑色してるわけ。それとも青木という。あるいは、青々と茂っているんですね。そういうのに残ってる。けども、青草が茂ってるとは誰も言わないわけです、今頃。そういう意味で、これ緑の、というわけで、これも直されています、今度で。私は緑の腹、緑の巻き場ですね。緑の巻き場に休ませ、憩いの賑わに伴ってくださって、その水を飲ましてくださり、緑の草を食べさせてくださる命を与えてくださる、水を与えてくださる。それ魂を、いわ死んだ状態のものを生き返らせてくださると。そういう意味ですね。この、しかも正しい道に見変わる。これ力を与えて、導いてくださると。ここに復活の力というものが、こういうところですでに暗示されているということです。そういうふうに見てくればわかりますように、いろいろなところで、この聖書はですね、罪の問題。そして、イザヤ書では、開きませんが、私を仰ぎ見よ。そうすれば救われるというあの有名な言葉。木村勘三にしても、スパージョンにしてもですね、柳原とか、私自身もそうだったんですけど、ただ仰ぐだけで、そして十字架を仰ぐだけで実際に不思議な大きな変化が起こるということですね。その十字架ということ。それからそこから復活与えられる。その復活はもう一つよく使われる言葉は、それは復活したキリストが聖霊だ。だから聖なる霊を与えられる。この憩いの水のほとり、そして水を飲ましてくださるというのを言い換えてますよね。聖霊ですね。聖霊を与えてくださるということで、まあ、命の水を与えてくださる。そういうことですので、これがあるから私たち罪深いにもかかわらず、不思議とですね、欠けることはないというような、もう満たされているという気持ちにしてくださるということです。これはあるからさっきの賛美になったようにですね、喜びが心にある。あったら他のことはみんなどうも欠けてるといっぱいあるのに、不思議とそういうふうに満たされてくるということにもなるわけですね。詩編には、こういう罪の許しの問題があちらこちらで書いてあるわけですね。でここは許された人の霊的な状態がこの23編に非常に詳しく書かれてあるわけです。それはこの詩編の5節にある、私を苦しめる。これは前からの訳では敵の前でであってもというわけですね。食べ物、霊的な食べ物を備えてくださる。油を注ぐ。これは、大祭司や王に神の力、本質を注ぐということだったんですね。神様の力を注いでくださって、飲む命の水でいっぱい満たしてくださる。こういうことが最終的な私たちに約束をされていることだということですね。どこまでも奥深いので、50年生きたから、全部できてるなんて一人もいない。ここまでと思って知ったら、また奥がはるかにあると分かったんですね。他の仕事では、いわゆるこのベテラン。こういう家でもですね、今日は来てないけど、中本さんの本当にこのベテランですね。私は自分が私の家も非常に山の至近距離に迫ってるところ、古いもボロになったものを壊して、そこの沖縄市入れるのは、できるはずがないと思ってるようなところを知ってもらって、一人でですよ、危ないのに。ピーッと入ってですね、もともと仮に建てたわけですね、戦後間もなく。松の木を使ったりですね、土台も普通の自然石を使う。そこのある部分、大浴も全部壊して、本当に 見とれたぐらいです。ここなんかでもそうですね、この大きな木なんか入れたのが中本さんが入れたんですけども、そこの方でも、 もうボロボロに屋根が古いからですね。もう戦後すぐに建てられて、まあなんか建てられてボロボロだったわけです。で、彼氏もこれどないしたらいいかなとか言ったぐらいですよ。こんな風に立派にこう綺麗になってるわけですね。そういう風に、ベテランというものがあるわけです。これは中川さんなんかもですね、秋田さんのこう、服とかそういうことを本当にベテランとして、これは他の方々は知らないと思います。ずっとですね、されてた私が初めて行った時からずっとですね、いつ見てもそういう仕事まで来られたということもありますね。そういういろんなこの仕事っていうのは、それはベテランというのがあるわけですが、信仰の世界ではそれはないわけです。30年、40年経ってもまた、やはり新たな、その前には知らなかった、あ、これは罪だと分かる。で、過去にしていたこと、あ、あれは罪だったと、また思い出される、分かる。で、また新しくそこで神様めくりの感じに行けると。いくらでも奥が奥があるんですね。そういう意味で、あ、奥がまた新しくお知らせされた。という意味で、日々新しい。ということにもなるというわけですね。それは復活の命を与えられたら、大体新しい聖霊が教えるから。その点は、まあ、自然を見る目もそうですね。同じものが月でも、太陽の壮大な輝きでも、あるいは星でも、花でも、同じものですね、星なんか。千年、二千年、三千年と同じものでありながら見る人の不思議な感動を与えてくるんですね。新しいものがあって、私たちがキリストを結びついていったら、同じものであるのに新しいものを受けるわけです。これはその人間同士の問題だろうと思うんですけども、毎日やってる人であっても、毎回やってる人であっても、主にあるならば、その人は新しい何かと感じる。そういうふうに内なる聖霊が新しいものを見させるというわけですね。すべてのことを教える。その人の相手の人の中にある、また新しいものを見させる、教える。ということであると思います。いわゆる悪い人の中にもですね、どうしてこのような悪いことをするんだろうかと。って考えたらですね、そういう、やっぱりそういう人、これは自分が祈らないといけないというふうに示されたりすることがあるわけです。で、祈っているとまた新しい何かを示されると。そういうこともあるので、この復活っていうことは聖霊と結びついているので、いくらでも広がりがあって奥深いということですね。で、そういう挙げたあらゆる奥深さ、広がり、というものがすべてほんのわずかずしですけども完全に知るというか、これは私たちは肉体が終わって霊的なイエス様の栄光と同じ姿に変えられた時には、そういうあらゆるものが分かるというの、顔と顔を合わせてみると、すべてのもの、そういうところへ連れて行ってくださるということだと思います。はい、そういうことで、この新しい年ですね、こういう意味での十字架、罪を知り罪を許してくださる、で、苦しみを受けて、私たちを救ってくださったイエス様。そしてそこから新しい命、新しい風を受ける。命、水を飲むと。その二つのことをですね、この一年間も絶えず忘れないように、続けていただきたいと願うわけです。はい、以上です。